前に言いましたように、四節の後半に、私たちの主イエス・キリストですという表現が使われています。私たちの主イエス・キリストです。イエスとは人としての名前であり、キリストとは約束されたメシアの称号であり、私たちの主とは王としての尊厳を表す言葉であり、また死と命に対して絶対的な権威を持ち、教会の中で中心的な座を占められるべきお方なのであります。人間としてまた神の子として主イエス様は神の子羊となられ、救いを成就してくださいました。救いの完成を証明する者はイエス・キリストの復活に他なりません。今日主イエス様はすべてを支配しておられ、すべての権威を持っておられます。フィリピ書2章9節から11節までによく知られている箇所ですけれども、次のように書いてあります。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒め称えられるためですと書いてあります。イエス・キリストは主であります。私たちの主イエス・キリストです。どうですか、あなたにとってもイエス様は主なのでありましょうか。イエス様はそのために復活なさったのであります。あなたの救い主となるためだけではなく、あなたの主となるためにイエス様は復活なさり、今日も生きておられるお方であります。今まで私たちは二つの手について、すなわちパウロの自己紹介、そして手紙の内容について考えたんですけれども、最後の第三番目の手について学ぶ前に一曲を一緒に聴きましょう。最後に第三番目に五節から七節まで、この手紙を受け取る人たちについてパウロが書き記したことを見てみたいと思います。もう一回お読みいたします。五節から、このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです。あなた方もそれらの人々の中にあってイエス・キリストによって召された人々です。このパウロからローマによるすべての神に愛されている人々、召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにと書いてあります。すべては主イエス様により、主イエス様から出て主イエス様に至るものでありますが、パウロと異邦人との関係、あるいはパウロとローマにいるクリスチャンたちとの関係も、イエス様によりイエスから出てイエスに至るものでありました。五節にパウロは恵みと使徒の務めを受けたと述べています。恵みとは個人的な恩賞であり、主イエス様との出会いによって与えられた恵みです。使徒の務めとは奉仕するための召されていることです。恵みと使徒の務めとは Thessalonike 13. Tegi me isho kiusitse no kodobasu naachi. Ikeru ma kodo no kamini tsukaeru tame. Kamini tachkaita tuyu kodoba niyotte kantan ni hyougen surukoto ga dekimasu. すでに得た恵み、あるいはすでに体験した恵みこそ、奉仕のための最大の装備であります。絶えず奉仕するためには、絶えず恵みを受ける必要があります。パウロの使命は一体何だったでしょうか。生ける誠の神を知らない人々が、パウロによって、イエス・キリストと出会う機会を与えられることでした。それだけでなく、信仰の従順、あるいは信頼の従順に至ることも非常に大切なことです。信仰の従順とは、一人の人格、すなわち、主イエス様としっかりと結びついていることを意味しています。もちろんこれは恵みによってなされるものですが、それと同時にキリスト者一人一人の意思の行為によっても決められるのです。私たちはただイエス様を信ずるなのでありましょうか。あるいは私たちは意識して主に従おうなのでありましょうか。イエス様は私たちにとってただの救い主でありましょうか。あるいは我々を動かし、我々を導くことができ、私たちを支配したも主なのでありましょうか。ご説によると、あらゆる国の人々の中に信仰の従順が特徴となるべきだったのでありますね。主イエス様と出会って救いを必要としない人は一人もいません。もちろんあらゆる国の人をキリスト教化すること、すなわちクリスチャンにすることが大切なのではなく、あらゆる国の人々の中にそれが現れることが大切なんです。あなたもすでにイエス様に捕らえられ、明るみに出され、イエス様のものとなったのでありましょうか。ローマにはすでに神の光と愛によって救われたクリスチャンたちがいたのであります。彼らはイエス・キリストによって召された人々の群れに属するものでありました。すなわち彼らはローマに送る召された証人、そしてイエスの施設だったのであります。パウロとローマにいるクリスチャンたちは召されたものだったんです。すなわち彼らは自分の職業の他に一つの大切な使命を持っていたわけです。彼らにとってこの使命こそ生活のすべてだったのです。キリスト者は誰でも同じような使命を持っています。私たちもこの使命をしっかりと持っているのでしょうか。またあなたはこの使命を、この使命に従順であり、そのためにすべてを捧げているのでありましょうか。いろいろな場にあって、いろいろな場において、あなたの周囲にいる人々は、あなたがイエスの施設であるとわかるのでしょうか。そのためには、一分一秒たりといえども、おろそかにせず、主に、忠実でなければなりません。ペテロ第一の手紙一章中四節から中六節までに次のように書いてあります。従順な子供となり、以前あなた方が 無知であった時の様々な欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に習って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。とあります。神の御心は何であるか、ここではっきり確証されています。そして私たちの責任は非常に重いということも、この説を通してはっきりと知ることができます。7節、ローマにいるすべての神に愛されている人々、召された生徒たちへと書いてあります。この手紙を受け取った人々は、神に、唯一の、まことの、拾いなく神に愛されている人々であり、召された生徒たちでした。主イエス様にあって愛され、清められた人々でした。彼らが主にある人たちだったゆえに、父なる神が彼らを愛された人々、また清められた人々と見られたのであります。主なる神に愛されている人々が、滅びの都であるローマにいたのであります。これは神の恵み、神の勝利の表れです。誰が神に愛されている人々に属するのでしょうか。誰が神の愛を本当に知ることができ、また体験的に知ったのでありましょうか。私はもう罪を許されています。私は神によって愛されています。このように言うことのできる人だけが本当に飛んでるのです。では、召された聖徒とは一体どういうものなのでしょうか。召された聖徒とは決して不自然なものでもなく、何か特別なものでもなく、日常生活の中でいろいろ考えや行いにおいて常にイエス様を自分のものとしている人であります。すなわち、主が行われるように物事を行い、主が愛されたように人々を愛し、主が助けられたように人々を助け、主が沈黙されたなされたように沈黙し、主が語られたように語るものであります。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにと、こういうふうにパウロは7節の後半に確証されています。パウロは最後に恵みと平安について確証したんですね。恵みと平安とは新しい生活の特徴です。あなたもイエス様の恵みとイエス様の平安とをすでに体験なさったのでありましょうか。恵みと平安とがあなたから出ているのでしょうか。あなたの日常生活を通して明らかになっているのでありましょうか。私たちは日々主の恵みと平安に対して心を開く、豊かに受けるならそれを他の人々にも与えることができるのであります。